はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今週も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。今週はですね、何をしていたかというと、結構大学にずっといたんですけれども、昨日かな、松山の方で、四国の松山、今治の隣ですけれども、そこで町づくりのですね、打ち合わせがあって行ってきました。いろんな議論が結構あったんですけれども、今治でもですね、いろんな話、町づくりについていろんな話をしてるんですが、やっぱり松山でもですね、結構同じような、議論になっていて、中心市街地をどのように、活性化というか元気づけていくのかというような話がですね、やっぱり話題になっていましたね。で、その中で結構重要だという話になったのが、中心市街地の事業っていうかな、まちづくりを推進していく上で、やっぱりその混在っていうんですかね、いろんな人が、いろんな街の中で使い方をするっていうことが重要で、ここは商業だとか、ここは居住地域みたいな決め方じゃない、混在するようなまちづくりが重要じゃないかというような話が出ていました。で、そのためにはですね、やっぱりいろんな人が住めるようにする上ために、古いビルなんかもですね、一部はリノベーションして、使っていった方がいいんじゃないかとか、あと松山なんで城山に向けた支店場、お城が見えるような支店場、場所ですね、これを重視して、そこの景観街路っていうかな、そこを通っている道を、景観をきれいにするような、ルール作りを設定していく。それから古い建築を生かした利用形態を、デザインしていくっていうか、古い建築の中に、家賃が安いんだけど、いろんな若い人がそこで建築業をやったり、デザインをやったりすることで、家賃が高止まりしないような形、いろんな人が街中に移り住むような形態をどうやって作っていくのか、要するに低家賃業態をどうやって誘導するのかみたいな話ですね。それから、オープンスペースを駐車場とかあるわけなんですが、もう少し読み替えて積極的に使っていけるようにすると。で、駐車場とか公共交通をうまく歩き空間と一緒に整備していく、こんな話がですね、松山の中心市街地の街づくりの中では議論されていました。その打ち合わせに行く際にですね、飛行機で東京から行ったんですけれども、瀬戸内海が綺麗で、なかなかいいなと思ったんですが、今治の街づくりを考える際に、よく聞かれるのは、やっぱり海の街なんだから、陸の理屈で作っちゃダメですよというような話をすごく言う、よく言う機会があります。聞くこともありますし、で、一方で現実の、日常的な生活っていうのは、しまなみ海道も通って、車での生活ですので、やっぱり陸の理屈だみたいな話があるわけですよね。で、どっちの理屈でですね、街づくりを考えていったらいいのかということがいつも議論になるわけですが、時々ですね、今治の地元の方と一緒に、船に乗ってですね、今治の港の方から島並のいろんな島々であるとか、中国地方の港を訪れたり、遊びなんですけれども、することがあるんですけれども、 学生さんなんかも一緒に、まあ、クルージングみたいな形であちこち行ったりするんですが、まあ、大崎下島とかですね、非常にあの古い町並みを、まあ、島の中で大事にされていて、非常にゆったりしてますし、それから前鞆の浦ですね、あの広島の福山の鞆の浦、こちらの方に行った時にも非常にあの町並みをですね大事にされていて、まあ、船をまあ止めてですね、そこからみんなで歩いてご飯食べて、2、3時間うろうろしてですね、それからまた帰ってきたんですが、非常に楽しかったのを覚えています。あと直島とかあっちの方にも、船でちょっと行ったことあるんですけれども、まあ鞆の浦といえばですね、映画がありますね、崖の上のポニョという映画ですけれども、だいぶ古い作品、古いっつってもまあ2000年代に入った作品だと思うんですけれども、あの作品、皆さんあの見たことある人 いるのかな、まあ、結構あのいるんじゃないかなと思うんですが、あらすじとしてはですね、まあ、ポニョがあの何ですかね、クラゲに乗って家出するんですね。で、なんだか鞆の浦らしきところ、人間の住む港に近づいたんですが、底引き網とゴミにぶつかって、溺れてしまう。そこでですね、崖の上の一軒家に住む少年宗介が海岸に打ち寄せられたポニョを見つけて瓶から救出するというシーンが、これがまあ、あのオープニングのシーンなわけですね。で、二人は互いに好意を抱くんですけれども、ポニョはポニョのお父さんの藤本っていう、まあ、なかなかあの賢い感じのお父さんがいてですね、まあ、海に連れ戻されてしまうわけです。で、まあ、なんだけどポニョは、宗介に好意を抱いてますので、もう一回会いたいということで、妹たちの力を借りて父藤本もですね、魔法を盗み出して宗介のもとへ戻るということになります。で、一方ポニョのお母さんの、グランマンマーレはですね、ポニョが、宗介のことが好きだということを知って、魔法でポニョをですね人間にしてやることを考えると、まあ、なんだけれどもこの魔法というのが結構ミソで、宗介がですね、もしそのポニョが好きだっていう思いに揺らぎが生まれて失敗するということになると、ポニョが泡になって消えてしまうという、そういう魔法なわけですね。なんかこの辺りは多分その人魚姫をモチーフに、まあ宮崎さんのチームがですねこの映画を作ったということが伺えるわけですが、まあ、ともかくポニョと宗介は、旅の末にグランマンマーレ、ポニョのお母さんのもとにたどり着いて、ある問いにを、まあ、あの問いかけられると。要するにポニョの正体が半魚人でも好きか、人間になることで魔法を失っても良いか、これにまあ答えるわけですね。で、まあ大体、まあ、想像つくと思いますけれども、まあ、最後はハッピーエンドで、これ筋言ってもいいのかなまああの最後はまあハッピーエンドで終わると。でポニョがまあ人間になってめでたしめでたしという、まあ、そういうストーリーなわけですね。でこの映画の話をですね今日何でしようと思ったかというと、まあ、飛行機に乗ってて瀬戸内海綺麗だなというふうに思ったっていうのが、まあ、結構あるんですけれども、なんていうんですかね、この崖の上のポニョっていう映画では、 陸の理屈と、まあ、海の理屈っていうのが描かれている。まあ、陸の理屈っていうのはどちらかというと、まあ、男性原理で、海の理屈っていうのはまあ女性原理。まあ、陸はあの何ですかね、宗助にもお父さんがいるんですけれども、まあ、彼はあの船乗りで、どっちかというと男らしい感じの理屈で生きていると。でそれに対して海っていうのはまあポニョそのもので、まあ、多産でわい雑であの突き進んで自分の欲求に好きだという欲求に忠実で行動し、まあ、これが成長したのがグランあの、まあ、あれだと思うんですけれども、まあ、非常に対照的なわけですね。要するにまあ男性原理と女性原理、陸の原理と海の原理、まあ、ことはそれほど単純じゃないと思うんですが、これをどういうふうに、まあ、テーマとしては、まあ、宗助があのポニョの気持ちを受け止めるのかというのがあのこの映画のテーマなのかなという気がしました。それはまあさっき冒頭で述べたみたいに、まあ、今治が、まあ、海の理屈で街づくりを考えていくのか、まあ、あるいはそうは言っても生活のなりわいというのは、まあ、陸の理屈にほとんど移っているので、まあ、そちらの方を中心に考えていくのかということにも似ていると。でポニョの場合は、まあ、ハッピーエンドですので、要するにあの宗助という、まあ、5歳のですね無垢な少年がポニョの気持ちをそらすことなく受け止めて両者のバランスが取られるということですので、おそらくまあ、 あのどちらかということではないというのが、まあ、この映画でですねあの、まあ、宮崎さんがある面言いたかったことなのかなという気がしています。でこういうまあ二項対立のような話はですねあの、まあ、ジブリの作品だと明日か あの話でもですね、ただ文明と自然であるとか男性と女性とか、まあ、陸と海とか、まあ、こういう話は常にあるわけですね。で宮崎さんはですね、特にポニョの場合はあの CG をですねコンピュータグラフィックスをやめて、まあ、全てこの絵が手で丁寧に描かれてるんですね。だからまあ彼なりに、まあ、この問題をですね、まあ、どういうふうに捉えようとしたのかっていうのがそういうところにも表れているかと思うんですが、今治にですね話を戻したときに、町づくりの方向性としてあえてまあ海か陸かというふうに考えるといろんな論点はあるんだろうなと思います。もちろんなんか、いろいろですね考えていくと、まあ、瀬戸内海の中心に大三島があるから瀬戸内海首都圏だみたいな話もですね言えなくもないわけですよね。でそれは地中海首都というのがあのバルセロナだというふうにスペインのバルセロナだというふうに言って、まあ、独自のですねカタルーニャ地方のバルセロナがですね存在感を出しているように瀬戸内海の広域連携を、まあ、今治がですね打ち出してですねその中心になっていくと、まあ、その中心にむしろしあの多島尾の島々を挙げていく、まあ、こういう展開も考えられるでしょうし、一方で、今治の街中というものを考えると、まあ、そこはやっぱり陸側の理屈、国道バイパスが作られてそちらの側を、まあ、車でみんな市民の生活成り立っていて、海岸線までなかなか足が遠のいているというところで、どんどんどんどん、まあ、人の流れがですね、まあ、減っていってる。で街の景観もですねどんどんこう廃れていってるという状況がそうは言ってもあると。まあだから両方がですね、両方の主張、やっぱり車での生活は便利だよね、あるいは我々海の民なんだから海側の理屈で街づくりもう一回考えようよ、これ互いが互いの理屈をですね言い合ってもですね、 なかなか難しいところがある。で結果としてその境界である、まあ、今治の中心市街地のところがですね、だんだんだんだんこう衰退していくということに、まあ、なっているのではないかなという気がします。でポニョのですね、主人公は名前がソウスケっていうんですけれども、これ宮崎さんによると夏目漱石のですね、門の主人公の名前がソウスケっていうんですね。でここからどうも、宮崎さんはヒントを得てこのポニョという作品を作っていると。で夏目漱石はですね、まあ、僕も、まあ、子供の頃から結構好きで、まあ、何度もずっと一連の作品読んでるんですけれども、まあ、漱石がですね一番好きな作品というのが実はこの門だっていうふうに言われています。でちなみに一番嫌われてたのがですね、愚美人草というやつで、これは嫌いだというふうにですね、夏目漱石ですね自身も言っているわけですが、この両方の作品読むと何が違うのかっていうとですね、夏目漱石の初期の頃の作品っていうのは非常にですね、世界観がはっきりしてるんですね。海と陸がはっきり違うというように、善悪とか何が正しいとか人はこうあるべきだとか、まあ広田先生とかですね、超越者っていうものが明確に書かれてあって、そこの視点からですね物語が展開されていくと。で完全懲悪という世界があって、最後は物語の中では自殺でですね追い込まれていくとか、割とそういう世界が最初の頃の作品には描かれていて、まあ、夏目漱石自身はですね、まあ、そういう作品そのものは、まあ、商業主義の中でですね書いてはいたんだけれども、まあ、あんまり好きではないということをはっきり言っていると。まあ、ただですね、最初の頃の作品書いてた頃、まあ、例えば松山時代の漱石は高浜虚子に将来どんな人間になりたいかと問われて、私は完全な人間になりたいみたいな答えをしているわけですね。ややもすると、まあ、不遜とも思えるようなこういう言葉を、まあ、支えていたのはですね、どちらかといえば、まあ、正岡子規なんかとも影響し合って、まあ、坂の上の雲のような世界ですね、精神的な上昇欲求みたいなものに支えられて、まあ、こういう世界を、まあ、考えていたのではないかなというような気がします。ただ一方で、まあ、漱石はだんだんこう作品を書き連ねていく中で、そういう世界を求めてもですね、結局のところそれが得られることはないと。人間というのは互いに傷つけ合って変化し合って、ただ不定の未来に向けて生き続けているだけだという、まあ、そういう悟りの本音の部分、これを作品の中に書き込むようになってきます。で、まあ、漱石が好きな門の、まあ、漱助夫妻、漱石と漱助実に似てるんですけれども、まあ、ただそういうよくわからない未来に向けて手探りで2人の夫婦がですね助け合って生きていると、降りかかってくる災難をですね、あたかも自然現象のように受け入れて、嘆くことも人も恨むこともなく互いを支えとしてひっそりと生きているという、まあそこをですね、漱石自身は自分の作品のある種の境地として描いたという、まあそこのところがですね、まあ彼自身その門の漱助が好きだった理由だと。で宮崎さんはそのまあ作品からですねヒントを得て、まあポニョという作品を作り上げていく。海と陸、その端境で生きることの意味、西洋的な世界ではなくて東洋的な世界、まあ、いろいろあるんだけど、この土地で私たちは生きる、まあ、そういうですね、ところの境地に 至る前のまだ無垢なこう宗助とポニョの、まあ、あの信頼っていうんですかね、物語の始まりの部分を、まあ、描こうとしたのではないかなというような気がしています。もちろんハウルとかですね、もののけ姫とか非常にですね、この前の作品では精度を上げたですね、乱熟と言ってもいいようなあの作品を、まあ、ジブリのスタジオからですね、まあ、いろいろ彼ら書き上げていくわけですが、どちらかというと、まあ、このポニョという作品は素朴な感じが、まあ、するわけですよね。あの映画を見ればわかるわけですけれども、その一つの理由は最初に言ったように、まず手書きで徹底的にですね、あのアニメーション全て書き込んでいると、人手で書けて書いているということですね。で、通常はですね、あの主人公が動くときにはだいたい3枚ぐらいの、まあ、セル画でですね、あの表現するわけです。その原則を崩してもっと細かくしていくわけですね。それから、直線というのを排除して、できるだけこう丸みのある柔らかい線でですね、あの、まあ、宮崎さんの方針でこの作品を仕上げていくと。それから、まあ、木があればですね、木々の一枚一枚の葉っぱがですね、風を吹けば揺れるということで、そういう細かなですね、あの主人公が立っているところの空気感を表現している、まあ、そういう風景のワンシーンワンシーンにですね、あの丁寧なあの、まあ、手書きの、まあ、意思を込めた絵でですね、持って主人公たちの、まあ、物語を描いていったと、まあ、それがですね、崖の上のポニョという、まあ、作品だということです。まあ、衰退する陸、疲れている海、この際が一番やっぱりしんどいんですね。そのしんどいこの崖の上の物語、そこにですね、無垢な、まあ、宗助とポニョが素晴らしい精神性である種のバランスの取れた決断をしていく、ここのところにですね、なんか別に無理やりじゃないんだけど、まあ今治の街づくりのなんとなくこうヒントめいたことがですね、あるのではないかなというふうに思ったりします。まあ僕もなんかそんなに、こうなんですかね、はっきりこうだっていうふうに言えるわけじゃないんだけど、まあ、はっきりこっちが正解だという答えはないということですね。だからやっぱり互いが互いをどのようにして受け入れるのか、その中で、まあ、意思の力でですね、まあ、いろんなことはあるんだけれども、やっぱりちゃんと受け止めてやっていこうよという、まあ、そういう決断を、まあ、できるかどうかということがですね、まあ、街づくりなんかにおいても大事なのかなということを、まあ、この映画をですね、少し見て改めて思ったというようなことでありました。まあ、というわけで今日はですね、なんか、松山の話をするつもりだったんですが、崖の上のポニョの話になってしまって、ちょっと何の話をしたかという感じもするんですが、まちづくりにおいて、まあ、これが答えだっていうはっきりとしたものは必ずしもあるわけじゃないんだけれども、やっぱりそれぞれがそれぞれなりの理屈あるいはあの背景を持ってこの土地の中でさまざまな世界観で生きているわけですので、それをまあたおやかにですね、どうやってまあ受け止めてある種の前を向いてあのやっていこうよということを考えるということが大事なのではないかなということを 思った次第であります。というわけで今日も風景づくり夏の学校、私鳩の方が進めさせていただきました。